森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで結婚相談所ライフツリー代表の和田さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、結婚相談所ライフツリー和田光と申します。もともと心理学の勉強をしていて、テニスの選手や体操選手とメンタルトレーナーとして活動していました。その時にもっと大勢の方の心理を勉強したいと相談したところ、まあ、それならば結婚相談所は良いとのアドバイスをいただいて、その心理を勉強するために結婚相談所に入りました。で、そこで初めてシニアの部署に配属され、64歳で66歳のカップルを結婚へと導くことができました。で、結婚されたお二人と一緒に喜びを味わい、結婚までのサポートの大切さを実感したことが、まあ、最初のきっかけで、そこから約20年結婚相談所に関わっています。で、結婚相談所も20年になるんですけれども、最近はマッチングアプリと結婚相談所の間のコネクトシップという、皆さんよくご存知のゼクシー縁結びなんかと一緒に、マッチングアプリのようなものをやり始めております。で、それはやっぱサポートに必要のない方たちを対象にした、まあ、特に若い方ですよね。で、その方たちを、結婚、一人でも多くの方に結婚していただきたいと思って、サポートの必要な結婚相談所と、サポートが必要としないマッチングアプリの方と両方とも運営しております。まあ、そのコネクトシップの方は普通のマッチングアプリとどう違うかというと、提出書類があるんです。独身証明書とか年収証明書、大学の卒業証明書とか、数日中にその方の裏付けされた証明書っていうんですか、それからスタートしますので、安心した活動になるかと思います。まあ、一人でも多くの方が結婚したいと思っている多くの方をサポートして、結婚していただきたいと思って、日夜一応奮闘して頑張っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本日のテーマは、発達障害 ×IT× 婚活で、お届けしたいと思います。それでは、本日もリスナーから質問が届いておりますので、そちらにお答えいただければと思います。発達障害です。結婚相手にするなら、どんな女性がいいですか？20代男性、会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？
やっぱりね、一番大事なことって、まあ、二人の相性とかもあると思うんですけど、穏やかな人、感情の起伏のない人、どう思いますか？森山さん、そういう、今までいろんな方と、はい、知り合ってきたかと思うんですけども、
はい、
感情の起伏が激しいというか、割と、嬉しいことは嬉しいんだけれども、はい、自分の思い通りにならないと、ちょっと、ヒステリックになるとか、
はい、
そういう方とかはいらっしゃいませんでしたか？
そうですね。まあ、幸いなことに、その感情の起伏が激しいみたいな人とは、まあ、当たってはないんですが、ちょっとただまあ、ドライというか、冷たい感じの方とかは結構当たった感じはしますね。
冷たい感じ。
冷たい感じ。まあ、例えばなんか次回のこう、デートを誘った時に、目的はって言われたりとか。
目的は？
目的はとか言われたりとか、いやいや、仲深めるためやろって感じなんですけど。
そうですよね。そんなの当たり前のことで。
当たり前のことなんですけど、まあ、なんかそういうことなんか平気で聞いてきたりとか、で、なんか、今のところ可愛い人、どっちかというと美人な方、人が、なんか結構そういう言葉がきついっていうか、
うん、
か、多分感情の起伏が激しいとはまたちょっと違うあれにはなるとは思うんですけど、言葉が基本きつい、冷たいみたいな。
ああ、それは嫌ですよね。
はい。
それと森山さん、ちょっと変わった方との出会いが多くないですか？
いや、本当ね、そうなんですよ。なんか、なんだろうなっていうのがありまして、
うん、
で、変わった方とか、まあ、で、実際に、こう、なかなかこう、うまく、相手がね、なかなかこう、あれみたいな、お会いはしたけど、みたいな、うん、この間も31歳の女性の方とお会いしたんですけど、まあ、結構ね、お話とかは結構できたんですけど、ちょっとでもなんか、ちょっと僕の探してる方とはなんか感覚的に違うなっていう感じがしたんで、年齢的にお若かったんですけど、ちょっとまあ、お断りしちゃったっていうのもあったりしたりとか、なんなんですかね、なんか、なんていうのか、なんか一方的っていうか、
うん、
なんかこう、言葉のキャッチボールであったりとか、こう、意思疎通とかがこう、うまくできてないっていうところも、結構ジレンマ感じたりとかもしますね。
ちなみに森山さん、多分若い人が好きだとは思うんですけど、
はい。
ちょっとその、年齢差について、
はい。
お伝えしたいんですが、ご存知かどうかわかんないんですけどね。
はい。
今、世の中的に結婚してる方たちのほとんどは、まあ、大体が同年齢っていうのが多いんですよ。
はい。
でね、7歳以上離れてるって、
はい。
まあ、12% しかいなくって、
はい。
もう、10歳以上なんていうのはもう 3.8% かな、はい、ぐらいしかいない。で、ほぼ、やっぱり今、今年の結果でも、大体こう、同じような年齢の方と結婚してる方が多いんですね。
はい。
例えばこう、私が思うね、
はい。
年齢が離れてる。今回、森山さんも、7歳も離れてる女性でしたって。
そうですね、7歳離れてましたね。
で、まあ、年収割る100っていうのが、まあ、求めてもいい、こう、年の差って言われてるので、
はい。
まあ、多分森山さんの年収からしたら、それは OK なんですよ。
はい。
あとね、あと3つ必要なことがあって、
はい。
それはまずこう、年齢に見えない、若々しさ。もう清潔感なんか当たり前なんだけど、
はい、
誰が見ても、あ、年齢より全然若く見えるよねって言われてるような容姿が必要。
はい、
それから、まあ、楽しませてくれる会話、
はい、
まあ、知識の豊富さ、まあ、同年齢にはないもの。
はい、
ね、それは、求めるの。それから、男としての余裕。
はい、
まあ、こう、人として、感情が穏やかで、ノーマルな人ね、紳士的な人。
はい、
で、まあ、素敵なお店に連れて行ってくれるとか、
はい、
まあ、包み込むような優しさだったりとか、
はい、
そういった今言ったようなものが最低限自分に備わってるかなって思って、まあ、これ森山さんに言ってるというよりリスナーの中の男性たちに言いたいんですけど、
はい、
やっぱこの年の差を若い人って結婚相談所は特にそういう男性たちが多いので、
はい、
そこでこじらせてる人たちが非常に多いんだけど、
はい、
女性はやっぱり同じような年代、自分と同じ時代を生きてきて、
はい、
流行ってるものが同じだったりとかっていう話の会話をね、するときに、
はい、
あまり違和感がないとか、価値観がなんか似てるとか、そういうことを求めてる女性たちは多いから、よほどそこから秀でたものがその男性にないと、やっぱ年の差を求めるのは難しいなと思ってるんですよね。
あ、
それ以外に、
はい、
まあ、発達障害って言っても、私から見たら森山さんもめちゃくちゃ優秀だし、仕事もできるし、
はい、
別にコミュニケーションは、まあ、こうやって普通に会話してるには問題ないわけじゃないですか。
はい、
だけど、この発達障害っていうことを全面的に出さなきゃならない理由ってあるんですかね。
別に今、出す必要ないと言えばないんですけど、一応その今、まあ、どの道ゆくゆく分かることではあるのと、一応まあ出してた方がいいって言われたんで、その担当カウンセラーの方に、それで出してるみたいな感じですか。
ああ、私はね、
はい、
今までまあ何千人って方たちをやってきて、思うんですけど、
はいはい、
最初から好きでも何でもない感情の相手に対しては、
はい、
やっぱり、少しもマイナスがある人たちっていうのは選ばない相手になるわけですよ。
まあそうなりますね。限定方式なんで。
好きになって、はい、親しくなっていくと、その人を全部受け入れたくなるわけだから、
はい、
だからそこで初めて、まあ発達障害とか言われても、別にそれは知的障害っていうか、なんていうのかな、一緒に生活していく部分で、そこの部分を少し理解できたら、 もっと他の魅力があるわけだから、
はい、
そちらを取る子っていうのは絶対いるはずなんですよ。
ということは、今そのプロフィール上に載せちゃっとるんで、うん、一旦それはもう消してもらって、うん、お会いした時に言うとかそういう方がいいってことですよね。
そう。あのね、タイミング、話すタイミングがあるから、
はい。
要はその、発達障害、発達障害っていうふうにこう自分がどんどん出してると、
はい、
結局、会う人がすごく狭まるし、結構変わった人と出会ってる可能性がすごく高いと思うのね。
いや、ですよね。今そういう状況な感じがしてまして。
だったらば、私は一旦それを取り外して、はい、それで、ちょっとこう、いろいろとこう、お付き合いをしながら、なんか、こう、気持ちが少し、なんていうかな、距離が縮まった時に、
はい、
あ、実は自分はね、そういうもの持ってるんだけど、なんていう話をね、
はい、
で、まあ、そこでダメならダメだと思うんだけど、
はい、
でも、こう、可能性的には、私は絶対広がると思うんですよ。
はい、
今、その、うつにしても、まあ、いろんな、こう、自分の、病気を持ってる方って他にもいっぱいいらっしゃるんですよね。
はい、
でも、個人情報だから、まあ、それを開示しないっていうふうにはなってるんで、本人が開示したくなければね。
はい、
私は今まで、例えば、こう、腎臓移植しましたとか、もう若い時からずっとインシュリンを打ってますとか、
はい、
あと全然それと病気とは違うけど、
はい、
弟さんが、障害を持ってきて、将来その子の面倒見なくちゃいけませんとか、
はい、
まあ、そういった方たちもたくさんこう預かってきたんですけど、でも結局、その話す、最初にみんな男性はとにかく自分のことを全部話して分かってほしいと思う人と、結婚したいっていう人たちがすごく多いんだけど、
はい、
最初からあなたのこと何もわからないのに、そんな人が OK 出すはずがないって言ってきて、
はい、
で、もうやっぱりお見合いならないから途中から変えていったんですけど、
はい、
そしたらね、その人たちはもうみんな結婚したんですよ、その後。で、その後女性が言ったのは、
はい、
好きな、その相手のね、そのことを好きだからっていうセリフ、弟さんの面倒も見ますとか、あなたの、サポートしたいとか、そういう、こう、言葉を、おっしゃって結婚されていったわけですね。だから割とまあ、男性より女性の方が、こう、心が広いというか、
はい、
好きになったら、その人のことを、割とこう、サポートしたいと思ってる女性は結構いらっしゃるので、
はい、
例えば森山さんのその発達障害の、まあ、ご自分で思ってらっしゃるこうマイナスな心っていうところを、こう相手の人に理解してもらうことが、まあ、後々必要になると思うんですけど、
はい、
そこまでは、だって森山さん仕事だってすごいできるし、
はい、
こう、どんどんこれからだって、今生きていく力がすごく強い人だから、今からの時代って絶対それが大事なわけじゃない。
はい、
で、それは持ってらっしゃるし、明るいし、普通にこう、普通のやりとりしてる分には何の問題もないし、うん。私も、知ってる方でも、発達障害で、結婚されてる方が、いや、実は歌ってことが分かったんですけど、
はい。
いや、その人そのこと言わなければ私も分かんなかったのでね。
ああ、ってことでやっぱ伏せといた方がいいんです
ね。だから最初から、うん。そういうのをこう、全面的に、僕はこうなんですよって言って、っていうのってどうかなと、私はそれがちょっと少し引っかかってたんですよね。でも、ほら、その相談所の考え方もあるから、わかる、はい、そこは私も、なんともね、あれなんですけど、私とかはそうはしないなっていうところなんですね。は
い、結構、まあ、今、婚活の方が、まあ、ちょっと、まだ続いてまして、で、なかなかちょっとやっぱり、その、
うん、
発達障害を出してからの方が、やっぱり率は落ちてるんですよね。
うん、
出す前と出した後に比べると
。理由分かりますよね。
はい、もうそれは十分分かって、だから、ちょっともう一回戻したいなと思って、もう要は最初は出さんと行きたいなと思ってるんですよ、もう一回。
うんうんうん。
で、それで出さんようにもう一回して、で、ちょっとあとは、イメチェンとかもちょっと今回、本格的にやろうと思ってるんですけど、
うんうん、
もうラジオのパーソナリティとかプロデューサーっていうのが全面的に出るような感じの、もう言うたら、完全差別化みたいな感じで、うん、別のちょっと展開を今考えてまして、で、まあ、ちょっとそれで本当に会う人と行けたらなというのはあるんで、今ちょっとそれで髪型とか、眉毛とか、鼻毛とか、うん、その辺もまず整えていこうと思ってるんですけど。
そうそこがね、さっき言ったような、こう、年齢よりも若く見える、はい、必要性っていう要素ですよね。だから、私が思ってる卒の差婚の、条件に、まあ、ほぼ当てはまってるんですよ、森山さんは。
はい。
うん。だから、今まで10人申し込んで、 一人暮らしで会えなかったところが、三人、四人会えていって、そこから先に住む可能性があると思うから、そこからですけどね、もちろんね、そこからなんだけど、少なくともある程度会えていかないと、ちょっと変わった方たちとの申し込みがちょっと私は聞いてて多いなと思ってるので、
そうですね。
で、まあもう森山さんもあまり10歳とかそういうよりも、まあ、4、5歳ぐらいからっていう人たちも含めて、例えば20人選べるとしたら、10人は4、5歳ぐらいまでの人、で、もう10人はもうちょっと自分が本当に会ってみたいなと思うような人っていうところの2つのパターンで相手を選んでみたらどうかなと思うんですね。ちょっと変えていって、来年こそやっぱ出会いが、出会いから結婚ですよね。そこがもう一番大きいわけだから。ただ話すタイミングのっていうのはすごく大事だと思うので、最初から、とにかく、全面的に言わない。だって、発達障害のことを分かってない方っていうのたくさんいらっしゃると思うんですね。
そうですね。
で、そうすると、発達障害イコール、障害を持っている。で、子供にもそれが遺伝するのかとかね。親から反対されそうとか、もうマイナスなこととかスタートにはないわけ。でも、それって、森山さんとどんどん付き合っていって、森山さんの魅力が分かったら、まあそういう一つの個性ですよね。発達障害って言っても。そこがちょっと落ちるところもあるけれども、秀でるところがたくさんあるってことが分かれば、きっとその女性たちも理解してくれる人はいるはずだから。だって本当に、障害っていうことって言われても、全然森山さんってこれだけの仕事量をこなせる人なわけだからね。だからもっと堂々と。堂々と進むんだけど、そのやり方がちょっと違うかなと思ってますね。
ちょっとじゃあ、やり方を今回変えようと思ってますんで、今日のアドバイスを参考にちょっとやってみます。
そうですね。ぜひ、ちょっとでも多くの人と会って行かれて、だから、一旦髪の毛とか、見た目を変えて、で、プロフィールを変えて、で、まあ、ちょっとピックアップかなんかにちょっと載せてみるとかね。で、ピックアップは、ほら、そこと新入会員だけを見てる人っていうのがたくさんいるから、ちょっといろいろと変えてやってみられるのは絶対いいと思いますね。
そうですね。いろいろと買って、まあ、実際にもうちょっとなんかリアルの方が得意なんで、もうなんか今結婚パーティー、なんか婚活パーティーとかあるじゃないですか。あれも出ようかな思ってるんですよ。やり方変えて。
いいと思います。
リアルとかそのコミュニケーションに関しては、まあ結構磨いてきた方なんで、もうなんかネット上というか、リアルで話した方が早いんちゃうかなっていう。
確かに。
タイプ的にも。
だから選択肢をやっぱ増やすことはすごく大事だと思う。パーティーに向いてる人向いてない人、まあ相談所の方に向いてる人向いてない人いらっしゃると思うんだけど、まあ、森山さんは絶対どっちもやっていいと思うから、そこはパーティーもちょっとこれからはクリスマスパーティーのご案内っていうのが結構始まってきてるのでね。
そうですね。ちょっと狙って行ってみます。ちょっと、せっかくなんで。
そう、行ってみられたらいいと思う。
ありがとうございます。
いい。
せっ
なん
かく。
かすごく力説しちゃった、やっぱりなんか、森山さんなんとかね、出会いを、提供したいなと思ってね。
いや、もう、いや、本当ね、僕も、和田さんのおかげですからね、婚活に関しては、和田さんに背中を押してもらったんで、僕、婚活やってるんで、今。いや、もう間違いないですよ。もう、森山さん、今38でしょとか言って、もう、今じゃないともう、やばいですよっていう話を聞いて、僕が婚活始めたきっかけは和田さんなんですよ。マジですよ。これ、マジです。
みんなほら、結構、まだまだいつかそのうちにとかっていう人多いじゃない？でもさ、30代と40代じゃ全然男性も違うんですよ。女性から見ると、年齢のね。男性だってさ、女性のさ、38と40じゃ違うって言うじゃない、みんな。でも自分のことって結構みんな横に置いてるんですけど、やっぱり今は旬だから、ここを頑張らないでいつ頑張るっていう。だからやれることをもうとにかくやる。やる、思いっきりやって、それでダメだったらさ、あの時一生懸命頑張ったけどダメだったなって思うかもしれないけど、やっぱり何も挑戦しないで、後で後悔するのが一番ね、人は引きずるわけじゃない。
そうですね。
ね。それならばそのやり方とか違ったら、今度違うやり方をやってみるとか、もう自分と、まあ本当はね、その 担当カウンセラーとかといろいろと話しながらやるのが一番いいと思うんですよね。
はい。
やっぱり例えば私なんかが50人会員がいたとしたら、50人それぞれみんなが違うわけですよ。求めるものも違うし、
はい。
で、こちらが、その人にはこっちの方がいいとか思うこともあるからね。で、やっぱその、提供の仕方も変わってくるので、
はい。
だからご本人も、自分がこうずっと同じことをやっててうまくいかないならやっぱり変えてみるとか、
はい、
相談所も変えてみるとか、
はい、
パーティーに今度はどんどん出てみるとか、
はい、
なんていうのかな、自分もいろんなことにチャレンジして自分が何が合うかを見つけていかないとね。
そうですね。なんで、まあちょっとそういう感じでこれから進めていきたいと思います。
はい。頑張ってください。良いお話をお待ちしてます、
はい。はい。頑張ります。はい。ということで、今日はですね、発達障害です。結婚相手にするならどんな女性がいいですか？20代男性会社員からの質問にお答えしました。ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.